Hi everyone, how you doing? This is Naori Hanjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営スクール校長、EQ英会話の本庄武則です。今週も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。今週はですね、また基本に戻りまして、カタカナ英語を、かっこいい英語に変えていこうということで、まあ、カタカナ英語ね、我々が知ってる、カタカナ英語って実は1万語ぐらいあるんですけども、まあ結構使いますね。まあ、使えるのもあれば、ちょっと英語では言い方が違うっていうのも多々ありますので、それも含めまして、どんどんやっていこうかと思いますが、今週はですね、家業ね、かきくけこのところでできるだけ、面白いのをやっていこうと思いますが、ではまあね、たくさんありますんで早速いきたいと思います。では「か」の最初はですね、「か」と「が」、まあ、両方いきますが、ガードマン、これもよく使うんじゃないかと思います。ガードマンね、空港とか、まあ、最近病院とかにもいますけどね、とか駐車場とかにいる、なんか制服着て立ってる人ですね。で、アメリカなんかではそのガードマンも実は銃持ってますね、持っていいんですね。でまあ、持って入ってくる人が多いから、向こうもこっちも持ってないとボコボコにやられてしまうので、警察だけじゃなくてガードマンも銃持ってます。日本では警察だけですけどね。はい。でまあそんなんで、このガードマンがですね、どうやら違うんです。はい。でどうなるかっていうと、これね、一番簡単なのはですね、ガード GURRD ということで、ガードですね。はい、でこれは喉をグッて鳴らして、あとはあくびをこらえる感じで、とこらえると舌が後ろに下がって、最後ド D は、ドリルで工事現場で穴を開けてる、ドドドドドドドドと穴開いてますね。あれの一つだけドで、ガード、これでいいんです。はい。またはセキュリティガード、まあセキュリティっていうだけ言う人もいますね。ね、call the security っていうふうに言えば、もうガードマン呼んでくれと、ここにいるガードマン呼んでくれと、この空港のガードマン呼んでくれって意味になります。はい。でも正確にはセキュリティガードが正しい、きれいな、ガードマンっていう意味ですので、そちらの方が僕はいいと思います。じゃあセキュリティ、まず SCCURITY です。SCCURITY ですね。セキュリティ。はい。もう一回、SCCURITY。これで、セキュリティなんですけども、まずは、タイヤのチューブで針で穴を開けた時の音。しっかりね。で、キューの後は、チュースです。クっていう音に、チュース、UR はチュースで、リティ。なりますね。セキュリティ、この音になります。で、セキュリティガード。で、私の後で発音いきましょう。セキュリティガード。はい。では次はですね、携帯用回路。はい。携帯用回路のことですね。ホカロンとか、ああいうやつです。あれもうね、冬には欠かせない、必需品になっておりますね、日本の冬ではね。これ意外とね、向こうないんですね。ですから日本にいる外国人の方に、説明するときにね、いいんじゃないかと思いますが、これ一応訳はですね、ポケットウォーマーというふうになってます。ポケットの問題ですね、P の音、プップップ、スイカの種を飛ばす、プップップ、ポケット、クック、持ち上げるときのク、ね、重いものを持ち上げるときのク。で、最後はト、つばを飛ばさず、飛ばす音だけ。ポケット。っていう音になります。はい。で、ポケットの、ケ、E の音ですね。これはどちらかというと、ケの強めですね。ポケット。だからちょっとポキッとみたいに聞こえるかもしれません。ポキッと。まあ、そこまでキッとって言ってないですけどね。ポケット。こんな感じです。はい。半分ではありません。で、次、warmer。warmer。ということで、warm。あったかい。 WARMER なの、この場合あったかい WARM ですか、 WARM なんですが、これイギリス式だと R 入れなくて WARM WARM でいいし、アメリカ式だと WARM WARM でちょっと最後に、R が入ります。だから戦争、最初の部分戦争と同じスペルですよね、WAR ですから WAR、 イギリス式だと WAR、 アメリカ式だと WAR WAR でちょっと最後に R 入ります。どちらでもいいです。はい、それでは私の後について、携帯用回路、携帯用じゃない、携帯用回路はポケットワーマーです。いきましょう。ポケットワーマー、ポケットワーマー、はい、いいと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How's it going? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本女子経過スクール校長、育英会の本庄武之です。今週はですね、カタカナ英語をかっこよく英語発音に変えていこうということで、家業をやっていこうと思っておりますが、昨日はですね、ガードマンのセキュリティガールと携帯用回路のポケットワーマーっていうのをやりました。では今日はですね、何からいくかというと、整体とかね、行かれたことあります？整体、回路、回路と日本では言われておりますが、まあ古い言葉ではね、骨継ぎ、骨継ぎってすごいですよね。いや、骨継ぎってね、書いてありましたよ、昔は。今あんまりないですね。私通ってた空手じゃなくて柔道、空手と柔道を私やってたんですけど、柔道の道場先生が、まさしく骨継ぎともでかい字で書いてありました。はい、ですから、まあ骨が折れたらですね、そこ行けば昔は、くっつけてくれるということだったんでしょうけど、今はなかなかね、骨が折れたら普通にもう整形外科行きますので、でそこでは何をやってたかっていただいて、まあちょっと筋肉痛とか腰痛とかね、痛めた人がそこでマッサージと電気をかけてもらって治療すると、湿布とかね、捻挫とか、それぐらいはそこで、やってましたけど、はい、この回路、回路ね、これ英語で何て言うかっていうとですね、正確に言うと、Chiropractic、 Chiropractic というふうに、言います。で、まあ、このスペルがですね、ちょっと難しいですね。この CHIRO で、ここで、これがカイロになるんですね。ここにはまず一つのアクセントがあって、で、PRACTIC で、practic、practic。この practic の I はおみえのあですね。で、第二、アクセントですから、そんなに強く、カイロプラクティックっていうふうに言いませんので、カイロの方が、アクセントがありますね。このカイのところですね。で、カイロプラクティック。ちょっと軽めに。でも音は A、おみやです。はい。で、発音していきたいと思います。では行きましょう。私の後で発音。カイロプラクティック。カイロプラクティック。はい。まあ、こういう医学用語ってのは大体こういうね、ラテン語系の、どちらかというとなんか日本語に近いね。カイロプラクティックみたいなね、ク、まあ、最後はクですけど、まるでシーンボインシーンボインの連続になってきてますので、比較的慣れちゃうと発音しやすいんじゃないかと思います。では次、今度はガソリンいきましょう。ガソリン、これがね、なかなか音がですね、ガソリンでは通じないですね。で、まあ、正確にガソリンの音を言いますと、ガソリン、ガソリンって言うんですけども、もう普通そこまで言わなくてですね、ガス、ガス、こっちの方が簡単でいいですよね。で、これを、覚えておいていただければ完璧じゃないかと思います。アメリカではガスです。イギリスでは違うのっていうと違うんですよ、実は。イギリスでは何て言うかというと、ペトロ、ペトロって言います。P-E-T-R-O-L です。最後の O は強く発音しません。半母音、カッコ半母音でしょうね。ですからペチロ、ペチロ、R 行ってすぐ L みたいな、はい、ペトロール、ペトロールとは言わないですね。スペルはそう書きますけど、ペチロ、ペチロって言います。はい、これオーストラリア、ニュージーランドも一緒です。アメリカはガス、ガソリンから来てますが、でニュージーランド、オーストラリア、イギリスはペチロ、ペチロということになります。 そうするとですね、ついでにここまで行きたいと思いますが、ガソリンスタンド、まあ、どうなるかというと、アメリカではガスステーション、ガスステーションということになります。で、イギリスではペトロステーション、ペトロステーションというわけですね。では発音の行きましょうか。ガス、これはもうこの音聞いてすぐ分かると思いますが、おみゃーの音ですね。喉をグッグッグッグッって鳴らしてガス、S、タイヤのチューブで針を穴を開けた音、スッで締めると。でガスでステーションなんですが、これねほとんどリエゾンしますんで重なってしまってですね、ガスステーション、さっきはちゃんとそう読みましたけど、普通喋るときはそういうふうに言いません。もう S、スとスをダブらせてしまって、ガスステーション、ガスステーションっていうふうに1個のスで終わらせます。これはあの日本の体育館と一緒ですよね。体育館って言わないでしょ。イとイが重なって体育館、体育の時間って言いますよね。でも本当は体育館なんですね、体育の時間なんですね。ほとんど高校では体育って言わないですもんね。体育、これと一緒でガス、ガスステーションじゃなくてガスステーションということで1個で済ましてしまいます。で私の後についていきましょう。ガソリンスタンド、ガスステーション、ガスステーション、もう一個、ペトロステーション、ペトロステーション、あこれ言い忘れましたけど、ペトロの TRWC ですね。チュッチュッチュッ、ペトロ、こういうことになります。もう一回いきましょうか。ペトロステーション、ペトロステーション、 Very good。 それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow, bye bye。Hi everyone, what's new today? This is Nori Honjo. 皆さん、いかがお過ごしでしょうか？本庄市経営スクール校長、EQ英会話の本庄武則です。今週はですね、家業のカタカナ英語をかっこよく変えようということで、皆さんが知ってる、普通の、まあ、カタカナ英語をですね、本物の音に変えていっております。たくさんありますんで、ちょっとどんどん行きたいと思いますが、では行きましょう。かで始まるやつでよく使うやつ、カテゴリー。ね、カテゴリーがどんなカテゴリーでこれを分類してんのみたいな、これよく使いますよね、カテゴリー。はい、これスペル CATEGORY です。これもなんかラテン語のような匂いがしますけども、これ、まずは CA、 ここにアクセントがありますんで、おみゃーのって CA、ね、CATEGORY、 CATEGORY っていう風に発音しますが、 CA で T で GORY ですね。キャテのところは半分になりますね。キャテゴリーと言いません。キャテゴリー、ほとんどちょっとえって出すだけ。キャテゴリー、キャテゴリー、最後 R ですからリーとしっかり出してください。で私の後で発音いきましょう。キャテゴリー、キャテゴリー、はい、これがカテゴリーということになります。だいぶ違いますね。次、今度はですね、カメラマン、どうでしょう。カメラマンはですね、なかなか、通じないですね。カメラマンっていうとですね、でもどういうふうにこれ言うかっていうと、でフォトのところにオーのところにアクセントがありまして、この、まあ、フォトですから写真のことですね、ですからこの、まあ、写真っていうのはフォト、またフォトグラフって言いますんで、それを撮る人ということでフォトグラファーっていう風に、これもまあもうそのまま一部カタカナ英語に今なりつつありますよね。フォトグラファーっていう風にね、カメラマンではなくて、もカメラマンっていうのはかなり古い感じの音になってきました。まあいいことですね。本物の音に近いので、でも音がですね、分析しますと、まあスペルが PHO、 これ F の音ですね。 PH はね、で F の音をしっかりね、唇を軽く前の歯に当ててフォ、で、フォトーのところにアクセントで、これはあああの音だ、喉の奥でああですから、アメリカ人はああ、ちょっとあに近い、フォトグラフル、タあガーッとこの音になりますし、イギリス人はおだ、フォトグラフル、フォトグラフルっていうふうなイギリス人の音になりますでしょうし、アメリカ人はフォトグラフル、フォトグラフルってことで、ちょっとあに近くなるということです。じゃあグラッファーのところはグルグルグルダブルシーンですね、GRAPHER ですから、グルグルグルグルグルグラッファー、 FPH また出てきました。これも F の音です。でファファで、最後の ER も半ボインですから、フォトグラファーとそこ強く今言う必要ありません。ここも半ボイン、最初のフォトのフォの、ところもちょっと軽くね、フォトじゃなくてフォトグラファーってことで、その後のトの方に力を、注いでください。そこにアクセントがありますので、でグラもあグラのアも半ボインで、ファーのア、ファーのところのアも半ボインです。で最後に R をつければアメリカ人の音になります。イギリスの音では R が入ってません。ですからフォトグラファー、フォトグラファーがイギリスの音になりますし、アメリカ人だったらフォトグラファー、フォトグラファーっていうふうに最後に R を持ってくると思います。まあどちらでも結構です。好きな方を選んでいただいて、まあ、この発音のね、大事なとこだけはしっかりね、出していただきたいと思います。特に F 大事ね。フォットのフォーも最後のファーもサイレント、なんエアークサブね。です。では私の後についていきましょう。フォトグラファー、フォトグラファー、はい、いいと思います。では最後にもう一つ簡単なの一ついきましょうか。時間がないんでね、では病院で見せるカルテ、カルテ、カルテ、これね通じませんね。英語ではドイツ語ですからね、カルテ、英語では何ていうかというと簡単です。記録しますけど、 record に S がついて records、 records ということになります。これ R がポイントですね。で、call で R、もう一回 R で、called で、その後ず、ず、ず。で、records、records、もう D と S、もう一緒に出すのつもり、records、records、records じゃありません。一緒に出してください。では、私の後です。発音いきましょう。records、records。はい、これがカルテでした。では、また明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone, how's everything going? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も元気に英語ネットやっておりますが、今週はですね、カンで始まるカタカナ英語をかっこいい英語に変えていこうということで、家業、まあ、たくさんあるんで、なかなかね、家業って言いながらかの後の方進めませんが、どれも大事なんでね、なかなかまあ、皆さんいい感じで発音チェンジしていってと思いますので、今日もなかなか面白いやつをどんどん出していきたいと思います。で、まずはですね、よくありがちなカルチャースクール、カルチャースクールということで、まあ文化伝統の学校ということになっておりますが、まあ確かにそういうね、三線とか三味線、おはよう、生け花とか教えてますんで、確かにカルチャースクールなんでしょうけど、まあ英会話とかもやってますからね、カルチャースクールで、まあそれもカルチャーなのかという話なんですが、外国のカルチャーってカルチャーですね。まあそんなんで、これ実は全く通じません。英語ではカルチャースクールって何のことと、もう英語のね、英語圏の人わからないんで、これ何かって言いますと、アダルト、アダルトね、エデュケーション、教育ね、クラスズということになりますね。アダルトエデュケーションクラスズ、これがなんとカルチャースクールです。大人のための教育、クラスということなんですね。教育学教室と、まあ、そのままですね。ですからこれで覚えていただいた方がいいんじゃないかと思います。じゃあ adult、アダルトね、日本語にもなっておりますが、まあこのアダルト最後 T のところ O をつけてはいけません。 adult ね、あと DU なんですけども、アドゥルトじゃないですね。 U って書いてアと読むケースが非常に実は英語で多いんです。サンとかね、ランチとかもそうですよね。で、あ、このアは、あ、電車止まってるって喉の奥でつい出してしまうアです。あ、だからアダルト。口先でアダルト、アダルトでなくてアダ、ダ、あ、あ、あ、この音ですね。アダルト。で、次の、エデュケーション。エデュケーションのエジュ、ね、まあ、ADU でエデュと書きますけれども、これエジュと、発音します。ジュ、焼肉のタレのチュ、チュ、チュ、チュ。タレが、 鉄板に落ちてチュッチュッチュッエデュケーションって音なんですが、で、このエジュっていうところですね、まあ、エデュっても呼ぶでしょうけども、ラテン語だとこれ聞き出すって意味なんです。本当はだから教育っていうのはですね、何のことない、教え込むとかね、どんどん暗記させるような日本の教育ではなくて、その人の持ってるものを引き出すというのがエデュケーションの本来の意味だと。ラテン語のこのエデュの部分は引き出すって意味ですね。ですから、引き出しましょうと、皆さんの潜在能力を、これが本当は教育の原点だったんです。まあ、ちょっと英語のトレビアになってしまいましたが、でここでエデュケーション、ケーションの TION はシッうるさいよっていう時のション、ション、SH の音です。ね、エデュケーションじゃないですもんね。エデュケーション、シッ、シッ、うるさいよって時、シッという音になります。あと、classes。class はダブルシーン。クラッククラッククラッククラッククラッククラッククラッククラッククラッククラッククラッククラッククラッES についてますんで、classes ということになります。で、私の後について発音いきましょう。Adult Education Classes。Adult Education Classes。はい、いいと思います。ではですね、次にはですね、カンニング。どうでしょうか。これね、あんまりやっちゃいけませんよね、カンニング。まあ、まあ、そうですね、私もじゃあやったことないのかっていうとですね、正直、ゼロとは言いかねませんが、結構特に大学生はね、もう本当勉強しないからね、私も本当にダメダメ大学生だったんで、まあ、ちょっとちょいちょい、まあ、やったことはありますけども、いや、こういうことは本当はやっちゃいけないなと思いますが、カンニング全く通じません、これ英語では。はい、もともとこの、カニングはですね、C-U-N-N-I-N-G、これはずるいと意味なんですね、ずる賢いと。だから多分こういうね、不正をする試験とかですることをこの、まあ、ずるいんで、カンニングにしたんじゃないかと思いますが、でもそういうニュアンスではこれは全く通じることができず、一般的に何て言うかっていうと、チーリング、チーリングと言います。ですから、試験でカンニングすることは cheating in an exam、 cheating in an exam っていうのが正確な試験でのカンニングという意味になりますが、普通はもう cheating、だけで OK です。 CH でチッチッ、ね、チッチッチッチッ、ね、投げキスのチッチッチッチッですね、チッでチーって伸ばしてティン、チーリング、この音です。では私の後について発音いきましょう。Cheating. Cheating. はい、OK です。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How are you today? I'm sure you're fine. 今週も最後になりました。本庄市経営スクール校長、育英会の本庄武成です。英語のデートレやっていきたいと思います。今週はですね、家業、ね、でかっこいい、英語に変えていこうというカタカナ英語をね、やっておりますが、課が終わりまして、今日はですね、木に行きましょう。で、今日いっぱいあるんで、どんどん先に行きたいと思いますが、でキッチンペーパー、ね、これは何ていうかというとですね、なんと英語ではペーパータオルなんですね。これ正しい発音にしますと、ペーパータオル、ペーパータオルっていうことになります。で、ペーパーね、だから PA、 ペーパー、プッ、プッ、タオル、タオルとウをつけていきません。ね、タオル、タオ、タオって口をすぼめて L でルで終わり。ここでルって言って、歯の、ね、前歯の裏に舌をくっつけて終わりです。タオル入れません。タオ、ここまでです。じゃあ私の後で発音いきましょう。ペーパータオ、ペーパータオ。で、次にはですね、テレビとかのキャスター、テレビキャスターのことですね。これちょっと全然違いましてですね、なんていうかっていうと、アンカー、アンカーって言います。A-N-C-H-O-R です。最初いきなりもう、の音から始まりますね。アンカー。これで OK です。 これなんでキャスターがアンカーなのかというと、これ船についてる怒りっていう意味もあったり、あと拠り所とかね、支えとかいう意味があるんですね。ですからこのテレビ番組のやっぱり中心的な支えになってますんで、アンカーっていうふうになったんじゃないかというふうに思います。で、私の後について発音いきましょう。アンカー、アンカー。では次、キャッチボール。キャッチボールはですね、また違いまして、近いんですけどね、これなんていうかというと、英語では play catch、 play catch って言います。キャッチして遊ぶということなんですね。ですから、キャッチボールって言ってもほよよって分かりませんので、let's play catch って言えばキャッチボールしようよということになります。では私の後について、キャッチボールは play catch、キャッチのキャーをミャーの音ですね。キャッチ、チ、ね。これは投げキッスのチュッチュッチュッ、この音です。では行きましょう。Play catch。Play catch。はい。で、あとはですね、木でいけばキャベツ。キャベツ近いです、これ。キャベジ。キャベジ。キャベツのところだけを焼肉の種のチュッ。チッチッでチッチッチッに変えていただければ、キャベツの音はキャベジで、キャ、ここにアクセントがあります。キャベジ、キャベジということになります。キャベのところは BA のところは半母音です。で、私の後で発音いきましょう。キャベジ、キャベジ。いいですね。どんどんかっこよくなってます。で、ではもう2つぐらいいきますかね。で、次はキャラメル。キャラメルはですね、どんな音になるかというと、キャラメル、キャラメル。はい、これキャラメルのキャーのところがアクセントがありまして、おみゃーですね。で、あとのラのと半母音で、ミメルのところも半母音か、ほとんどメルというよりメル、 M と L をダイレクトにつけてカッコで、ほとんど E を出してない人もいます。ですから辞書ではカッコの半母音になってますね。ですから出す人、出さない人、 M、 キャラム、 M ダイレクトにつなぐ人と、ちょっとえって入れる人で、キャラムっていう人もいれば、キャラモという人もいるということです。私はどちらかというともう外してますね。で、私の後について発音いきましょう。キャラム、キャラム。はい、これがキャラメル、だいぶ違いますね。で、最後、キロメートル、スペルは KILOMETER ですけども、これはアクセントですね。日本人だとキロメートル、キロメートル、どうしてもキロのところが強く言ってしまいますが、キロメートルだからメーのところ強く言うのかな、日本人の場合キロメートルですからね。実は違いましてね、キロメートル、キロのところが強いんですね。キロメートルで、メートルですから、メートル、M-E-T-R ですから、メートル、メートル、キロメートルが正しいキロメートルの音です。で、私の後について発音いきましょう。キロメートル、キロメートル。はい、いいと思います。まあ、そういうわけですね、今週はカと、キまで来ましたね。音をかっこよく変えてきました。どれもよく使う単語ですので、これを綺麗な音に直すと、もうそれだけで、お、なかなか通だね、と。キャラメルとか、キャーモン、ね、キャーモンって言ったり、キロメートル、キロメルって言えれば、もうそれだけで、あなたは英語の達人です。それではまた来週お会いしましょう。See you next week! Bye bye!